こんにちは。この番組はシングルこなしの元と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はセルフコーチングの回になります。8月は、抽象を具体的にして自分の感覚や価値観を見つめるというテーマでお話をしております。今週は武藤さんと、何を話そうかなと思ったんですけれども、ぜひちょっとこう自分らしさという、まあありふれてる言葉だと思うんだけど、それをお互いに、まあ、どういった概念で捉えているかというところでお話ししていこうかなと思っています。
はい、お願いします。
お願いします。
ですね、この配信実は1回作ったんですよね。
そうですね、2回目ですね、これ喋るのね。
そうなんです。不手際で消えてしまったというので2回目お話しするんですが、その時もね話したんですけど、自分らしさってっていうテーマ難しいねって、自分らしさってすごく、なんだろう、それってあなたらしいよねみたいなものって難しいよなっていう話をしましたね、その時も。
武藤がさ、ゲームオブスローンズの、
そうなんです。シーズン8で、アリアがナイメリアと再会した時に、アリアはね、ナイメリアとちょっと一緒に行きたかったんだけど、ナイメリアは来ないっていう選択をしたんですよね。ダイヤウルフの。
狼さんね。
そう、ダイヤウルフね。で、そんなのあなたらしく、で、来るなんて、いう選択をしたら、そんなのあなたらしくないよねみたいな言い方をしたときに、いつのと言うっていうセリフを言ったっていう話をその時もさせていただきました。
そう。でも前回さ、なんか何話したかって意外に覚えてないなと思ったんだよね。そのアリアの話は覚えてたけど。
そうだね。なんて、そう、私が辞書で自分らしさって何なのかっていうのを調べたっていうのは覚えてます。
そうだね。じゃあそれちなみにもう一回調べた方がいいかな。
あ、じゃあ私が調べておきますね。あきちゃんどうですか、ちなみに。
そう、その辞書でさ調べてくれた時も、それは分かってるんだよねっていうようなやっぱり内容だったんだよね。
そうなんだよね。いっちゃん最初に出てくる、これ雑だったら雑なほどいいなと思うので、抽象だったら抽象なほどいいと思うので、 AI から提案されたものをご案内するんですけど、自分らしさとは、他人に左右されず自分の価値観や個性を大切にして自然体でいられる状態のことですっていう、抽象をより抽象的に話してくれるという説明なんですよね。
そうですよねっていう感じで、多分みんなそれくらいの、認識はしてると思うんだけど、じゃあ自分にとっての自分らしさって何かなって考えた時に、単純に武藤だったらどんな言葉が出てくるのかなってすごく気になったし、私はちょうどこの間なんか私の印象を言ってもらえる機会があって、なんかその時に自然体とかナチュラルとか言ってもらったんだよね。やっぱりそれをすごく言われる機会が多いから、
なるほど、
印象としてはやっぱりその自然体だけど、なんかこう自分があるよねみたいな、このつながりが結構多くて、
そうなんだね、
そうなのかなって。ただもう一個やっぱ深度深く話すと、その自然体ってなんだろうっていうところにも入ってくるんだけど、
そうだね、
でもなんか無理しないとかかな、私が大事にしてるところとしては。
なるほどね、そうかもね。確かにあきちゃんはそういう印象になるかもね、自然体、ナチュラル。でも本当にさ、それって本当その時々のペルソナによって、そのコミュニティのなんだろうな、で出してる自分のアルタエゴによって違うみたいなのもあったりするもんね。
確かにその、なんか文人主義みたいなところで言うとさ、自分がその属するコミュニティでどんな自分を出してるかによって印象、自分らしさって変わってくると思うしね。
そうだよね。そう、私今日ちょうど世界99読み終わったんです。上巻だけ。
はい、
そう、それがまさに、まあ、まさにっていうほどあれじゃないんですけど、この世界99、世界1の人、世界1のコミュニティの時は自分はこう、世界2の時はこう、世界3の時はこうっていう、自分の、なんだろうな、がどんどん 分裂していって、そこの人格、そこのコミュニティにこうして自分の人格がどんどん形成されていって、でそれがただ自分らしさになっているんではなくて、それぞれの世界を使い分けているだけなのだ、自分らしさみたいなものは特にないんだっていう、情感の流れだったんだよね。
なんかそれもわかる気がする。
うんね、そうそう、私たちもさ、多分私とあきちゃんの世界とさ、私とあきちゃんと他の友達がいる時ととかってあるだろうしね、
そうね、あの仕事の時ととかね、
そうそうね、
その中で武藤が自分らしさとしてこう、まあ大切にしてることっていうのはあるの？
自分らしさとして大切にして、 It's not me ってことだよね
これは It's not me じゃないよねっていう
あー、なんでしょうね。あ、この間ね、この話した時に、バーベキュー、大人数のバーベキューに誘われまして、
うんうん、
で大人数のバーベキューに誘われた時に、ちょっとやっぱ私は無理だなと思ったけど、やっぱり自分がいつも選択することの範囲内で生きてると、やっぱりなんでしょうね、その範囲外のことは起きないから、これは自分らしくないなと思ったとしても選択するときってあったりするよねっていう話もしましたね。
うんうん、ね、自分らしさの枠を超えて得られるものもあるし、
うん、
あ、やっぱりそのある程度あのセーフティーバーの中にいた方が居心地がいいなと思う時もあるし、
そうだそうだ、あ、それで私ジェーンスーさんの等身大をどんどん拡張していくっていう話をしましたね。
あ、そうそうそう、
思い出してきたそう、その話はね、どういう話だったかというと、あのスーさんのご相談の中で、私は割といろんなところでうまくやってきた、で今は、駐在というか海外の会社で働いている、で海外で多分海外の資格だと思うんだけど、公認会計士かなんかを取った、
うんうん、
でなんだけど、で自分は優秀だし頑張り屋さんだっていうことは分かっているんだが、ただなんかうまくいってない、どん詰まり感があるみたいなことを言ってる時に、スーさんが今までの自分とはちょっと違う選択をしてみることで自分の等身大っていうのはどんどん拡張していくよっていう話をしてたよという話をねしましたね。
うんうん、確かにそのバーベキューのサムトの話もさ、うんうん、まあ、今までだったら行かないけれども行くを選択できた自分っていうところの拡張が起こってるということだよね、きっと。
そうそう、で結局ねバーベキュー行かなかったんだけどね
じゃ今度は行ったという拡張が起こる時もあるかもしれないっていうことかな。
そうなんです。ただそれが拡張なのか、それがきちんと拡張に当たるか、あ、やっぱ無駄足だったなって思う時もあるわけです。
ああ、まあそうだよね。
なんだよね。あ、そうだな。これって結局私らしくないことをしたことによって、ああ、そうだよ。なんか数年に一回この選択して間違えてるのに、なんで私ってまた間違えちゃうんだろうなって思う時もあるわけ。
うんうんうん。
そうそう。この間さ、私とあきちゃんで、これね、お便り来てて、まだあきちゃんに見せてないので、ちょっとこの後お送りするんですけど、すっごい面白いお便りいただいて、私とあきちゃんでさ、ご祝儀の回収できないのもやもやするっていうさ、話したじゃない。
そうだね。
で、その時に私がピエロになっちゃうんだよなっていう話をしたんだけど、そのピエロの部分をすっごい取り上げてくださった方からお便りいただいた。
面白い。
だから、しかもピエロの話って、ほんと10秒ぐらいしかしてないのに、ああ、やっぱ、なんだろうな、その自分の、がこういう場に行った時にこういう振る舞いになるだとか、自分がこの役割をこの場でせざるを得ないことになるっていうのはそれぞれ感じていることなんだろうなって思ったんだよね。そう、またこれやりましょう、
ね、きっとみんなそれぞれの場面でピエロになる瞬間があるのかもしれないし ね、だからそこにすごくあのフォーカスしてくれたんだろうね。
ね、そうだろうね。あとさ、そういう場に行った時、普段は話せるのにスンとする人もいるとかあるじゃない
あ、なんかいつもと違うなみたいな時あるね。
借りてきた猫みたいな時ありますねみたいなさ。
確かに、
そうい
るよね。
あると思う。だ から多分、あきちゃんのその自然体っていうのが、結構いろんなペルソナがあるとしても、きっと変わらないんだろうなっていう、ある程度、なんだろう、相手に与える印象としては、自然体って、おそらく無理のない範囲で本音を言ってくれているみたいな部分も入ってくると思うんだよ。で、それは相手がそれって本音だと思えるという範囲内の発言のことじゃない。
うんうん、そうだね。
そうそう。で、それから、例えばそれが相手がちょうどいい本音からはみ出してしまった時の、評価のされ方っていうのは多分自然体じゃなくて、なんだろうな。
うん、
まあ、いつも怒ってるとか怖いとか、あと、まあ、過剰とかそういう話になるんだけど、相手にとってちょうどいい、欲望の出し方みたいなことが自然体って評価されるのかな。
ああ、まあそうなのかもね。そのちょうどいい枠に収まってることが置いといたとしても、収まってることがなんかその心地よさっていうものを生み出すような気がしていて、でそれよりも生み出したらすごく自己主張が強いとか、
そうそうそう、
気を使うとか、そういうちょっと方向性のが生まれる印象になるのかなって。
そうだね。で多分さ、あきちゃんはそれをいろんな、なんだろうな、まあ、世界1、世界2、世界3とかいろんなコミュニティの中で相手のちょうど良さを上手に出せるのが、なんだろうな、ちょうど遠慮もしてなくて自然だと思ってもらえる範囲内の、なんだろう、抽出の仕方なんかもね。
なんかそれができてたら嬉しいけれども、
そうだと思う。
なんかでもやっぱりちょっと無理したい時もあるよね。なんか頑張りたい時、あんまり私多分がむしゃらとかがポイントにならないんだけど、印象としてね、なんかそういうのもあってもいいかななんてちょっと思いましたね。それが私の多分少し拡張した部分だけど。
あ、なるほどね。がむしゃらね、確かにあきちゃんの印象でがむしゃらって残る人は少ないだろうね。
ないかな。な
んかな、私たちが感じる、私たちというか私が感じるのって、やっぱり少しどこか余裕を持って物事に向かい合ってるっていうあきちゃんなんだよね。で多分それもあきちゃんの中で、意識してるからできていることでもあるんだと思うんだよね。
そうだね。それはきっとみんなね、多少意識しないと、
うんうん、
印象としては作り出せないかなとは私は思ってるんだけど。
そうだよね。
じゃあその、武藤はなんて言われる？
なんて言われるんだろう。なんて言われてるんだろうね。
いろんな側面あるよね。
そうだね。なんか多分会社だったら、なんだろうな。会社の怒ってない人向けだったら、すごく愛想が良くて、いつも、言葉遣いも綺麗で、ごめんね。ここで言うのあれなんですけど。言葉遣いが綺麗で、しっかりした、なんだろう、感じの人って思ってくれてるんじゃないかなと思うんですよ。
いや、そうだと思う。多分こっち側の周りの印象はそういうちゃんとしたとか、
そうそう、
博識とかそういうとこだと思うけど、武藤自身がそこを自分らしく持っていきたいと思っているのかっていうのは、なんかどうなのかなと思って。
あ、私はね、なんだろうな、自分らしさに思ったよりも、なんだろうね、これは自分らしいみたいなのが入ってきてないかもね。なんか重きもそこまで置いてないのかもしれない。あ、でももちろんさ、こうやって見られたいですねみたいな、やっぱりバカには見られたくないですねとかさ、そういうさ、浅ましい承認欲求みたいなのはもちろんあるんですよ。
もちろんさ、その知識量が多いっていうのはさ、なんかずっと武藤の中にあるんじゃないかなって感じてるんだよね。
あー、知識量でも本当それってさ、誰と対峙するかによりませんか。
あ、それはね、あるよね。
そうそう、だからなんだろう、この映画をさ、いっぱい見る人からしたら、私は映画見てない方だから、知識がない人なんですよ。だから本当に誰とによるよね。
まあね。
まあでも多分共通して暗いとかそういう印象は持たれにくいかもね。
うんうん、社交的明るさっていうのはあるよね、絶対。
そう、おそらくね。
まあまあそんな感じで、自分から自分らしさを生み出すってちょっと難しくもあるんだけど、人からもらった言葉とうまくこうすり合わせながら、
うん、
自分のこうね、ラインが見えてくることってあるかなと思うので。
あ、そうですね。
うんうん、ぜひぜひなんかこう皆さんも見つめてみてください。
はい、ありがとうございました。
このコーチングのメッセージは私の公式 LINE にて毎週月曜日に配信をしています。ご自身と向き合う習慣を取り入れるきっかけとして活用いただけたら嬉しいです。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。